トークディクショナリーの時間です。
高野博さんと高田蓮さんがやはりここで対談をしてて、でお二人ともすごく YM に影響されて、でご自分たちは、まあ、たまたま自分は楽器ができたし、まあ、あの周りにミュージシャンとか多かったから音楽の道でこう YM の影響を受けながら音楽の道に進んだけれども、もしそうじゃなかったら別の分野での、クリエイターになってたかもしれないみたいな話をしたんですけれども、皆さんが今の道に進まれるのに YMO とか80年代の影響って大きいですか？
バリバリです。
例えばどういう部分で？
いやもうファッションとかも多分こう今時の流行っていうよりは80年代な感じが、もう中高生の頃もずっと人民服とか着てたんで、ナチュラルに。
ナチュラルじゃん、ナチュラルに、
ナチュラルに
80年代的にナチュラルね。
でもそうですよね、 YMO だけじゃなくてもほら漫画でもね、高橋留美子の男が女になっちゃうようなランマ2分の1だったんですけど、それも人民服だったり、ドラゴンボールも80年代後半で、あれもちょっとねチャイニーズな感じだったから、なんかエイディーズ時代的になんかそのモチーフで YMO 以降なんですかね、やっぱね。
大中ができたのはもうちょっと前なのかな。
そうですよね、僕も子供の頃からありましたけど、スペイン坂とかに。
草野さんとかあのデザインの道に進まれたってのはやはり影響は大きいわけですか？
僕デザインの道は消去法でこれ以外他がなかったできなかったんでなったんですけども、やっぱり音楽だったりとかね、文化の影響は本当大きいですよね。そのいわゆるクライアントからオファーがあって仕事をする中で YMO が直接は絡まないんですけど、自分で例えば T シャツのデザインだったりとかグラフィックとかっていう個人的なプライベートな作品の時とかには、実はそのさっき言ったファイヤークラッカーって名前で T シャツをデザインして、初めてビームスで出した T シャツがファイヤークラッカーだったと思うんで、音楽からその曲を聴いてグラフィックを作るとか、その憧れている曲の詩をシャツに載せるとかっていうのはよくどうしても出てきちゃいますよね。
平間さんはいかがですか？
僕はですね、ちょうどそのソリッドステートサバイバーが多分高1かな、高1ですね、高1ぐらいでちょうどリアルタイムで体験できたんですけども、なんかそのポップであることの凄さっていうか、なんかポップってどちらかというとこうバカにされるじゃないですけども、なんか甘いものとしてこう思われがちなことってあるじゃないですか、うん、その、まあ、ピストルがもうちょっと前に出てきて、でピストルズもなんかあれだけ激しくて破壊的でありながら、なんかこう甘さというかポップがすごくあって、そのピストルズのポップさと YMO のポップさと僕なんかすごくまあ時代的にも近いこともあって、なんかすごく重なっているんですよ。でなんかそのなんていうかな、ポップなことが一番すごいんだっていう感覚が僕は YMO を聞いて一番感じたことかな。
なるほど。
やはりあの YMO って音楽的にもものすごく大きな功績を残してますけれども、あの頃の、まあ、少年少女にとってあのファッションもそうだし、うん、デザインもそうだし、写真ももうそうそうたる人たちが撮ってますし、
そうです、
ね、まあ、いろんな意味で影響が大きかったと思うんです。あと笑いもね。
そうなんですよ、あとタイミング的にちょうどウォークマンが、うん、YMO とウォークマンがちょっと後なんですかね。
ウォークマン2が YMO が大ブレイクした頃に出てきて、ウォークマン2が一番ポピュラーだったですよね。
2ってあれですか、2人で聴けて。
そうですそうです。
ウォークマン1ってどういうやつですか？
1はもうちょっとあのカセットっぽい形をしたやつで、
青い四角いやつ、
青い四角いやつが
1ですね。そうなんですね、うん、僕はその当時そのウォークマン1に YMO のカセット入れて、うん、でこう聴いて、でこう、まあ、今はもみあげ相当長いんですけど今日逆 YMO の、ね、逆テクノをなぜか言ってるんですけども、その当時は本当にいかにこう上までね青くする、青くしてる人が一番偉かったんで、ね、青くすればするほど偉いん
で、私もやってた、
ね、そうそうそう、それでまあウォークマンを聞いてね、
ウォークマンは結構大きな、
大きい、ね、
大きいです
ね。何でもウォークマンって言ってましたもんね。 要するにソニー製品以外でも商標が で、
でも割と後じゃないですか、他のメーカーって、他メーカーって。
そうですね、
数年後な、うん、ない印象が、うん、で最初のやつヘッドホンが2つついてボタンを押すと2人でこう話カップで話とかできる機能がついてて、
マイクがついてる。1個に1個なんですか。
ヘッドホンジャックが2つあった。
ヘッドホンジャックが最初から2つあってて、でボタンを押すとその音量が下がってこうマイクがこう拾ってね、カップル同士こう話ができるっていう、そういう機能がありましたね。
それは何のために
話をする。音楽聴きながら、ねえねえみたいな。
音楽を聴きながら。
そうそうそう。
隣にいるけど。
そうそうそう。いや、それがテクテクノ、それはテクノでね。それが YMO なのかな。
そう、はい、というね、無駄が。
無駄なのかな。でそこはテクノ、そこをね、まあ直接行かないでね、機械を通すのはテクノですね。
そう、なるほど、なるほど。
テクノな感じ、ね。
それが、まあ、ウォークマンは。
やったんですか。
やりました。
リアルタイムでこんな甘酸っぱい
も
ので
、まあ、男同士とかね学生服にテクノカットであ
のさ、もしもし、う
ん、でもあれですよね、電車か学校行くときとか片方ずつで
曲、
ね、やりましたよね。
それはあれですね、畳みだけ悪くなったりします。
電話もそれがあるんですか。
そうそう、電話ありますね。それはね、うん、
その そ, うですね、それがでもそう思うとその機能す素敵ですよね。
うん、あったあった、カップルで聞いてた。
カップル聞いてたでしょ。そう
カップル 80s 外せないですよね。ジュースとかもなんかこうストローがこうなってるのをドラマでね、
何かをシェアするというのが
何か、そうですね、
分かち合う、
そうですね、うん、あとポッキーのね、こっちから
こっちで、分かち合い方が多分屈折してるんだよね、80年代は。
なんかをかませるみたい
な、うん、なんかそうそう、なんか機械を通すとか。
でもそれやっ
ぱこう回し飲みすればいいわけじゃない、例えばジュースでもね。
なんか技術的なことあったんじゃないですか、その、
う
ん、
まあそうそういう
こと、ね、テクノロジーがこうね、うん、より一般で買える手で、お金で買える時代になってきたから、うんう
ん、見た目にこだわってた気がします。
あとテクノロジーを遊んでたんだろうね、80年代って。
そうですよね、うん、無駄な機能多かったですよね、うん、車とかでも。
そうそうそう、うん、自転車とかでも中学校乗ってた自転車でもフラッシャーがこうついてて、ウインカーがね、自転車にウインカーがついてるとか、
意味もなく段の切り替えがすごい多い。
そうあれ基本ですよね。
そうなのかもね。
あ、確かに
テクノロジーで遊んでるんだよね、80年代。そう思うと最近はもう遊んでない気もしないですね。
100円ショップとかそんな感じですもんね。
あれは何を遊んでるんですか。
いや、ほら、遊ぶっていうなんかこのもうね、機能そのものを安価で買うような時代っていうか、うんうん、
割とストレートじゃないですか。
そうですよね、リスクをね、うん、あまりなくしていく。
だってここで話すのに普通に話せばいいのに、こうボタンね、何万円かけてボタンを話
す、そうですよね、
話すわけだから。
いや、音楽かけてね、うん、話せばお金いらないですもんね。
そうそうそう、うん、なるほどね。そういう無駄が80年代はね、大事だったと、うんうん、まあ無駄だよね、
余裕があったってことですよね、多分。
そうかもね、確かに。
それも YMO の一番関係してるシンセサイザーとかコンピューターっていうのがどんどんちっちゃくなってって、いろんなことができるようになってて、
う
ん、
そうですね、
で何に使えばいいかみんなよく分かってなかったんですよね、うん、きっと。それで、うんうん、じゃあこの2人で話ができる機能をやらせてみようとか、うん、
だからそれが目的じゃないんですよね、
うんうんうん
うん、多分目的じゃなくて遊びだったっていうところね、
うんうん、今も最初からね、あの目的が決まってて、それに合わせて設計したりするから、
YMO が目的ではなかったんですよね、きっとね。そう思うと、
あ、なるほど、
YMO が遊びだったんでしょうね、きっとね。だから楽しいし、だからポップなんじゃないですか、きっと。そのね、先ほど桑原さんが400万枚ってのを目指して富士山の上で何とかっていう話を聞いたんですけど、だから今だったら、ね、本気で400万枚って思うけど、絶対ワイオモンさんには冗談でね、ノリでやっていたっていうかね、そこは面白いんでしょうね、きっとね。
なんか男の子の小学生とか世界征服計画とか立てる、
そのまま全く実現性がないみたいなね。
でも制服しちゃいましたもん ね、 ある意味、
うん、ニューさんとか、あの草野さんって YMO ファンの世代としては割と最後の方に行くかと思うんですけれども、
うん、
結構その世代で、YMO のファンってやたら男の子ばっかりっていう印象があったんですけど、うん、
でもライブ女の子の声聞こえましたよね、よくライブ版とかキャーってなってやったじゃないですか、
うん、いやでもやっぱり私は兄貴がいたので、兄貴の影響で聞くようになって、 あんまり周りに友達が聞いてる人がいないから、いない、こう秘密の楽しみみたいな感じ。
だって女の子はシンセとか興味ないもん。
なんか YMO とか好きって言ったら惹かれちゃうかなとか。
いや絶対
ちょっとこう隠しておこうみたいな。
でも人民服なんだよね。
ええ。あれ？いやそうね。
それはそれですもんね。
高校生くらいは思ってたけど、中学生くらいの途中まではちょっと控えめにしてました。
そうそう、だからちょうどあれですよね、その YMO をやってる頃ぐらいにシンセが本当に、昔はこう富田勲さんみたいなのがすごいこう高度を山のようにやっていたのが、そのアマチュアの人でも買えるシンセが出た後ぐらいですね、きっとね。コルムとかがこう 中でこう高度でやるような、でまたまだシーケンスは出ないんですよね。
普通に買えるものは、
普通に買えるものは出てないですよね。そうなんですね。
高校生の頃とか DX7 とかすごい欲しかった
です。高校生、そうだね。でも YMO は DX7 以前ですよね。
以前ですよね。
きっと
使ってないです
か。使ってないかもしれない。
改善寸前でさ、
うん、そうなんだよね。そうそうそう。
トークディクショナリー、この続きをお楽しみに。